では聖書をお読みします。今日私たちに与えられているのは新約聖書エペソ人への手紙2章11節から22節です。新約聖書エペソ人への手紙2章11節から22節です。新約聖書の386ページになります。それでは司会者が読ませていただきますのでお聞きください。エペソ人への手紙2章11節から。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はイエス・キリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方は、もはや他国人でも帰流者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって、建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。それではこの聖書の御言葉から、キリストこそ私たちの平和と題して矢島先生に神様からのメッセージを語っていただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちを作り生かしてくださっていることを感謝いたします。過ぎし一週間を導いてくださり、誠の神様を礼拝する場へと導いてくださってありがとうございます。先週には松岡明兄弟の転入会式が行われ、チャペルの会員としてお迎えできたこと、午後に幸いな感謝祭が持たれたことも感謝いたします。恵み豊かな神であるあなたの真実、憐れみが私たちの心、生活の隅々にまで注がれていることを感謝いたします。私たちはそのことに気づく弱さ、鈍さがあり、不安多き時代の中、さまざまな戦いの中におりますが、どうか主ご自身が語られる御言葉を通し恵みに気づかせ強めてくださいますようにお願いいたします。この朝も格別に病や試練、戦いの中にある方々を顧みてください。主の平安がありますように、肉体の守り、癒し、力添えを与えくださいますように切にお願いをいたします。主ご自身がこの朝もお語りくださって、この週の歩み、また次週から始まっていくこの主が来られることを待ち望む大降雪、 神が人となって私たちのもとに来てくださった愛の表れであるクリスマスに向け、良き備えができますようにお導きください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エペソ人への手紙が開かれております。一章から読み続けておりますこの手紙で、私たちはキリストにあり、神に選ばれ、恵みによって救われて、やがて御国を受け継ぐという大いなる望みを与えられたものであることを確認させ、またその恵みによって築くようにという祈りをパウロは捧げております。前回は3週間前でありましたが、2章の1節から10節が開かれ、恵みによる救いについて語られました。かつては自分の背きと罪の中に死んでいたもの、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた。かつては自分の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、と語られました。しかし、憐れみ豊かな神によって、私たちはイエス・キリストと共によみがえらせていただいて、神の子である身分が与えられた。この限りなく豊かな恵みが世々に示されるために私たちは救われた。この恵みの絶大さのゆえに、人が誇り得ることは何もない。恵みによって信仰によって救われたのですと語られました。そして私たちが神の作品として良い行いをするために作られた。その良い行いをも神様は備えてくださっているということが語られました。今朝もこの開かれましたこの2章の11節から22節を通して、御言葉によって目を開かれ強められていきたいと思います。11節12節は大切なことが繰り返し語られております。神様からいかに離れた状態であったかを忘れないようにということが語られています。ですから思い出してくださいという語り方がされております。2章の1節から3節で述べたようなことを再度語っているのです。でも今度は異邦人という言葉が用いられています。この当時、異邦人という表現は非常に軽蔑した言い方です。神様に選ばれた民であるユダヤ人たち。本来ならば彼らは、その与えられている恵み、神様に関する知識などを他国の人々に分かち合うべきだったのに、自分たち以外のことは軽蔑して、異邦人と呼んでいました。神様を信じる前の人は異邦人であった。十二節には、イスラエルの民から除外されという言葉があります。これは民族としてイスラエルが持っていた神様から与えられたところの権利からは完全に遠ざけられ、追放されていたということです。また12節に約束の契約については他国人という言葉もあります。これは神様の聖なる契約、恵みの契約には少しも預かることができない。何の権利もないような状態です。本当に希望がなくて、神のない状態であったということです。十一節には、無割礼、割礼という言葉が出てきます。神様からの神の民であるという、その恵みの約束、その契約の印である割礼という体の印、それを身に帯びていなかった。キリストから来る前、異邦人というのはユダヤ人とはずっと離れていて、また神様からも遠ざけられていたような状態だったわけです。平和というものを願わない人はいないでしょう。そして平和が壊されている事態があまりにも多いこの世界の現状に心を痛め祈っている方も多いことでしょう。平和を願う祈りを捧げるときに、人と人との分断が 解決することを願います。国と国、民族と民族、あるグループとその他のグループとの分断の解決を願います。しかし聖書がまず言及をしているのは、神様と人との関係、キリストと人との関係であります。神と離れている状態、それが望みもない状態なのだというふうに語っているのです。私はこの秋の3ヶ月間、新学校で一つの授業を依頼され、主にオンライン、数回だけ対面で講義を担当してきましたが、一人の新学生が授業の中でこう発言をするたびに、大切なのは神様との関係ですということを繰り返し繰り返し発言をしていました。大切なのは神様との関係、信仰者、信じている人にとっては当たり前のことなのですが、繰り返し言葉で表されるとハッとして、そうだというふうに立ち返らせられます。人間の状態、今どこにいるのか、どういうものなのか、それを決定づけるものは神様との関係。キリストを信じていない状態というのは、それは神様から遠く離れた状態なのだよと聖書は繰り返し語っているのです。しかし、このエペソ人への手紙2章の13節の後半からは希望の言葉が語られます。キリストの血によって近いものとなりましたとあります。そして14節には、キリストこそ私たちの平和と語られ、隔ての壁である敵意を打ち壊しという言葉が語られます。隔ての壁である敵意を打ち壊し、当時エルサレムにあった神殿には異邦人の庭とユダヤ人の庭というのがあって、それを仕切る壁がありました。その間に、異邦人は何人もこの聖域内に立ち入るべからずという律法が掲示されていたそうです。徹底した隔てがあったのです。このような壁が異邦人とユダヤ人の隔てとしてあったように、この15節にありますが、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されたという言葉があります。これは旧約聖書の時代、この神の民イスラエルにモーセ、指導者モーセを通して与えられた神様の律法。その律法というのは、本来は神様が人間を祝福して守るための定めとして与えたものでありますが、これが人間と神を隔ててしまうものとなっていたのでした。律法があることで、人間はそれを守れない存在なのだということがよくわかり、神と人との逃れようのない隔てがあったのです。三浦綾子さんの書いた塩狩峠という小説を読んだ方は多いと思います。北海道の鉄道職員、ポッポ屋ですね、であった主人公の長野信夫青年、これは実際におられた長野正夫さんという方がモデルとなっておりますが、この長野信夫青年がクリスチャンになり、自らの命を犠牲にして暴走する列車を止めて、多くの乗客の命を救ったという物語です。それはあらすじにおいてそうなんですが、それの周辺ではたくさん の素晴らしい物語があるのですが、そのような小説であります。この青年が救われたきっかけは小説にありますが、一人の牧師が行っていた路傍での伝道、路傍伝道というものですね、通りに立っての伝道であります。それを行っていた牧師から、長野青年は、誰がイエスを十字架にかけたと思いますかと聞かれて答えられずにいると、君ですよと言われて、自分はイエスを十字架にかけた覚えはないと主張すると、それでは 君はキリストとは何の縁もない人間ですよ、と語られ、長野君、これは僕は試みたことなんだが、聖書の言葉を徹底的に実行する、そうすればあるべき姿に自分がいかに遠い存在かを知るんじゃないかな、と言われたやり取り、そのようなことが言われたやり取りがあります。これを実行してみて、自分の罪を知ったこの長野青年は後にクリスチャンとなり、変えられて自分の命を犠牲にして人々を救うものとなったのでありました。読まれた方はご存知かと思いますが、全部のことを話してしまうとネタバレになってしまうので控えますが、この命を最後に投げ出す直前に彼が取った行動を私はとても印象深く忘れることができません。神様が働いてこの青年を救い動かした姿に圧倒される思いがします。聖書の言葉を徹底的に実行する、実行してみようとする、そうするとそのうちの一つもまともに実行できないという現実に直面をする。よく結婚式などでも読まれるコリント人への手紙第1の13章に、愛は寛容であり愛は親切ですと多くの方がとても好きな、この聖書の説がありますが、この愛は寛容であり愛は親切ですという言葉の愛の言葉の代わりに自分の名前を入れてみなさい。いかに自分が寛容や親切やそういったことからほど遠い自分かが分かるでしょうということは、これよく言われることではないかと思います。そこには人間の姿、神とは遠い存在、隔てがある存在であることがこう明らかにされるのです。しかしキリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださったとき、神様との和解がもたらされ、敵意が十字架によって滅びたのだ、そう語られています。そしてユダヤ人にも異邦人にも関係なく、直接神様に至る道が開かれたのでありました。この15節の戒めの律法を廃棄されましたという、この廃棄されたという言葉は、働かないようにした、力が奪われ無効にされたという意味です。無効になったのです。キリストの十字架により神と人との隔ては取り除かれ、和解平和が与えられました。もはや神様に拒絶されるということはなくて、神様と親しく交わることが許されているのです。聖書の中にアバ父よという言葉があります。アバというのはアラム語でパパ、お父ちゃんというような幼児の言葉ですが、親しく父よということができる関係になったのです。キリストの血によってのみ、キリストとの交わりによって平和が実現します。二つのものが一つにされる平和となります。17節18節にキリストの御業によってもたらされた平和の宣言があります。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道に近づくことができるのです。一つの御霊によって道に近づくことができる。この近づくという言葉、こう手引きをして紹介するというような意味があります。神様の方から父のように手を差し伸べてくださっていて、神様に近づくことができるのです。私たちには多くの隔てがあります。それは考え方もそうですし、それぞれの思いもそうです。通ってきた道もあるでしょう。それぞれの抱えてきた痛みもあるでしょう。ところが御霊によって、キリストによって、御霊によってと語られていますが、御霊によってのみ、それはキリスト、御霊、父は三位一体の神様ですが、要するに神様によってのみ私たちが隔ての壁を越えて共に神に近づくことができるようになるのです。 19節以降を見ますと、救われた者がもはや他国人でも寄留者でもなく神の家族なのですと語られます。キリストを通して関係性がガラッと変わったのであります。神の家族、同じ国の民、神の家族だと語られています。20節には、人たちや預言者たちという土台のように建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですとあります。使徒と預言者という土台というのは、使徒や預言者が語ったこの御言葉のことを指します。キリストご自身が要、かつてはこの礎の石というような言葉を使われたこともありますけれども、要の石、キリストが土台となって要となってくださって、そして人たちや預言者たちによって語られた言葉、その霊的な遺産、その上に教会が建てられています。21節にはこうあります。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。私たちは組み合わされて主にある聖なる宮として成長していきます。さっとこう読み飛ばしそうでありますが、覚えたいと思うのは、ここでの表現は受け身、受動の言葉が使われているということです。組み合わされて、私たちがするんじゃなくて、キリストがなさってくださること。22節もそうです。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の住まいとなるのですと語られています。キリストが共にいて私たちを作り変えてくださって、そして神様ご自身が私たちのうちに住んでくださるのです。御霊によって神の住まいとなるとあります。聖霊が住んでくださって、私たち自身が神様の御住まいとなるのだと語られているのです。旧約聖書の時代では、この神の民共同体の中心に神殿、神の宮があって、それがあることがユダヤ人にとって、この民にとって重要なことでありましたが、今は一人一人のうちに神様が住んでくださるとともに、キリスト者がこう集う、神様を求める者、信じる者が集う教会において、私たちが立て合わされていく、立て上げられていくときに、御霊によって神の住まいとなっていく、こう語られています。私たちは1章の23節でこのようなことを読みました。1章23節にこうあります。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会にキリストが満ちているのだと語られます。このことが一番形になっているのは、この共に捧げている礼拝です。さまざまな背景、さまざまな導き、それを通って来られている兄弟姉妹が集まって、共に一つの神様を礼拝しています。考えてみると奇跡です。そしてここにキリストの平和があるのです。かつてある友人が、かつてずいぶん前、学生時代ですけれども、ある国際大会に参加をしました。1万人ぐらいが参加した国際大会です。その時の経験は分かち合ってくれました。その大会の最後の方の集会で、みんなで、多くの国の人が参加していましたが、それぞれの国の言語で一斉に神の国と神の義を、有名な曲ですね、神の国と神の義を、この曲を賛美した。その経験を分かち合ってくれたことがあります。想像できるでしょうか。いろんな国の言葉で神の国とと賛美をする、とても感動的で その友人はこう思ったそうです。天国ってこういうところなのではないか。私たちは今日はこのチャペルオブアドレーションでは同じ言葉で同じ言語で基本的に神様に賛美を捧げていますが、同じです。ここにもまた神様がご臨在くださって私たちを結び合わせてくださって平和を与えてくださっている、その場がこの礼拝なのです。この世界には平和と真逆のことが多く起こり心痛むばかりでありますが、そしてまたそれは他人事ではなく平和を阻んでしまうような罪の思いが私たちの心のうちにもありうるのですが、だからこそ私たちは一層イエス・キリストが成してくださったことに感謝し、唯一私たちを作り変えて結び合わせてくださるこのお方におすがりし信頼していきたいと思います。1年前のペンテコステの礼拝では今日と同じテキストが開かれました。その時はこの語られている恵みへの道が開かれたのは2000年前のペンテコステ、聖霊が下って教会が誕生した時だった。その時から教会が立て上げられ続けていますと語られました。来週からアドベント、主のご降誕を待ち望み喜ぶ期間に入りますが、このアドベントを前にして言えることは、この道、平和への道を開くために神である方が地上に来てくださったのがクリスマスです。驚くべきことに私たちから言ったのではなくて、神様の方から来てくださった、神様の方から寄ってきてくださったのです。私たちと関わろうとして救おうとして生まれてきてくださったのです。この恵みを味わい感謝しつつこの週も歩み、イエス・キリストの平和、イエス・キリストの救いを共に述べ伝えていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、聖書を通して繰り返し繰り返し語られる神様の恵みを感謝いたします。私たちがどこにいて、またキリストが何を成してくださったか、お言葉を通して教えてくださってありがとうございます。今与えられている恵みに感謝し、神様が私たちを結び合わせてくださっていることに目を留めながら、どうか結び合わされていきながら、神様、あなたのこの愛を、この平和を、この福音を伝えていくことができるように、どうか憐れみ導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
神様からの御言葉をメッセージを受けてしばらく静まる時を持ちたいと思います。どうぞ心を静めて今語られた御言葉をもう一度思い起こす時間にしたいと思います。 神様を賛美しましょう。賛美歌229番、キリスト教会の主よです。差し支えのない方はどうぞご起立いただいて一緒に賛美しましょう。お座りください。献金です。献金は神様にを礼拝する方法の一つ、また私たちを明け渡す献身する方法の一つです。今からカゴをお回しします。ご用意のある方はどうぞ喜んで捧げてください。